エゴサーチという、まあ、ワードをご存知の方も多いと思いますけれども、まあ、自分の名前あるいは自分の会社の社名、まあ、そういった団体名だとかをネットで検索してどういうことが書かれているだろうかというその評判を見てみようというね、そういうことで、まあ私も時々やりますけども、あの最近どうもあの世の中的に話題になってないようで全然私の名前が出てこないのが寂しい限りなんですけど、昔はね、今から20年ぐらい前ですけど、検索しますとあの2チャンネルだとかで、クソ味噌に書かれているやつを見つけたりしましてですね、こうムカムカ来たりしたことあったんですけど、最近は平和なもので、で、例えばお店の、どこのお店に行きましたとか、美味しかったですとかってその書き込みをすることが時々ツイッターだとかでもあるんですけれど、やっぱエゴサーチをなさっている経営者の方ってやっぱいらっしゃるんですよね。で、この間熊本に出張で行った時に、もともと北九州に本社がある うどんのチェーン店なんですけど、助さんうどんっていううどん屋さんがあるんですけど、なんすか、資本主義の資っていう字を書いて、で、さんって書いて助さんって読むんですけど、ちょっと普通だと読めないじゃないですか。で、まあ、北九州の人はみんな知ってるんですけど、で、僕はその助さんうどんが昔から好きで、でそれで熊本にも出店したんですね、新しく。で、行ってみようと思って行きましたら、まあ、いつも通りの、まあ、安さと美味しさ、とろろ昆布入れ放題とかですね、こういろいろあるんですけど、まあ、そういったのを書き込んでおりましたら、なんかもう数時間後にその助さんうどんの社長様からありがとうございましたっていうレスがつきまして、ちょっとやっぱ緊張するじゃないですか別にほら悪口書いてるわけじゃなくて、まあ、褒めてるんでもう何の問題もないんですけど、なんか社長がっていう、というのは昔2年前に私転職活動を盛んにやったっていう話、ご存知のリスナーの方も多いと思いますけど、書類審査で門前払いになった会社でもあるんですけどねそこでなんか広報部の何かを募集するってのがあったんで、はい、応募したらもう数時間後に、はい、残念ですがってことがありましたけどね、まあ、というのも飛んだところでご縁があったなと思ったんですけどそれとこの間重曹の一軒目酒場っていう、まあ、安い居酒屋があるんですよ。私時々行くんですけども、そこに行ってビール飲んでます、札幌ビール赤星飲んでますみたいな写真をアップしましたら、それの経営母体の養老の滝グループからありがとうございますって書かれましてちゃんと見てんだなと思って、なんか悪口書くと怖いっすよね、みんないろんな世の中のことをみんなで褒めましょう、ということでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからいつものようにオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田信也門と
加藤あさみと、
そして FMC 九州新鍋じゃないな、今日は水前寺サテライトスタジオにいるのはあなたしかいませんね。
はい、平上優子です、はい、
どうもどうも。
じゃあ上田、私も赤星昨日乗りましたよ。
あれ、なんか俺のなんかパクリが多いね、なんかねなんか
パクリじゃないですよ。
だってほら、あなたが好きな
好みですよ、好み。
アニメのエウレカセブンとかですよ、あれ教えたのは私ですからね、あれ、
パクリではないじゃないですか。
パクリじゃないですよね、
教えたんでしょ。
いや、教えたっていうか、俺がただ見てて面白いって言ってたら、
全部いいぞいいぞ、あさみちゃん、
気がついたら自分のなんかアイコンにしてたんですよ。
めっちゃハマってるじゃないですか。
で、赤星も俺はもうここ何年か飲んでるわけじゃないですからね、はい、何十年って飲んでるわけですから、ということで、これからの権利料を私に払っていただきたいというふうに思いますけれどもねよろしくお願いして。
意味が
分
かんない、
今日はね、なんとスタジオにはですね、裏若き、乙女がですね、見学に来ておりましてですね、来ていただきまして、私もこうほのかに、テンションが上がっているわけでございます。めったに若い方が来ない、本当高齢者向け番組と言われている QIC
石田さんに 失礼じゃないですか。
だってリスナーが高齢者が多いからだろ。実際
失礼ですよ。
中高年ばっかじゃねえか最近って。お便りがたまにでもね、たまに来るんですよ中学生とか。
へえ、
いつも聞いてますとかって。でそこで書いてあるのが、お父さんが聞いていたのでとか書いてある。まあ、親子2代にわたって楽しまれている番組違いし、これネット番組ではなかなかないと思いますよ、うん、あのそれほど歴史のあるメディアじゃないですからね。うちだけが突出して歴史があるわけですから、というわけでございまして、まず最初のお便りはこちらからご紹介していきましょう。こちらは北海道札幌市からいただきました。37歳、クリエイティブ社畜。
ありがとうございます。
いやこれですよ、あの職業がクリエイティブ社畜だ。ラジオネーム札幌テレビ塔の逆襲。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当ね、もう日々あの広告代理店の方ですよ、この方ね、頑張ってらっしゃる。もう今部長まで行ってるんですよね。たたた大変です。今台湾の若者の間で吹き荒れているサーモンの嵐。ご存知ですか、サーモンのある鮭嵐。回転寿司チェーン店スシロー、スシローご存知ですよね皆さんね。スシローの台湾法人、台湾にもスシローがあるそうなんですけど、台湾スシローの、まあ、でやっている春のサーモンフェアというフェアをやってる、はいはい、でこれで3月17日から18日までの2日間限定で、お名前に鮭という字ね、漢字魚編にケーって書きますね、に今度魚、酒魚と書く、そうですね、この酒魚という字のつく人を含む6人までの飲食代をチャラにするという、まあその企画が、まあ、あるそうでございまして、で、まあ、めったにいないわけです、こんな名前は、ね、特にあの中国とか台湾とかであれば、だいたい名字って一文字の方が多いじゃないですか、
はい、
だからこう鮭魚っていう風に読ませるわけですよ、これ。だからサーモンと読ませたいわけでしょうね、その名字がサーモンと、
どっちも入ってなきゃいけない、
そう、鮭魚っていう名字じゃないとダメだ。
ああ、
読み方はちょっと私も分かりませんけど。でところがですよ、だからこれもう狙いの企画なわけじゃないですか、いないっていうことを前提にした、うんうんうん、ところが台湾なわけですよ。ところが場所は台湾だったと。台湾ってちょっと日本人の感覚ではちょっと分かりにくいところがあるんですけども、名前変えられるんですよ。
へえ。
一生涯で3回まで改名することが認められている。
へえ。
法的に。だからほとんどの場合は何かこの名前に不都合があるとか、今までこの名前を使ってるといろんなそのなんかストーカーにあってとか、うんうん、なんかそういうことで変えるっていうのがまあ通常なんだけれど、はい、かといって別に理由がなくて変えようと思っても、まあ、変えられちゃうそうなんですよ、3回までは。なのでまだ1回も解明してない人の方がほとんどなので、はい、まあ、1回ぐらい解明してもいいんじゃない。でそれ食った後にもう一回戻しゃいいわね。ということで、みんな解明しようって言って、役所にわーって若い人が特に、行って、それでこの鮭魚っていう名字に変えて、このスシローに行こうっていう、そういうことで、サーモンの乱と
そういう
ことが起きているんだということですけれど、さあどうでしょうか、水前寺の木田玲子さん、もうね、何度も名前を変えてらっしゃるということで。
変えてないっす。
よ昔はこうなんか江戸川ゴン三郎とかっていう名前
何
でもない。
そうですよ、亡くなってますよ。手続きが大変じゃないんですか、そんなあっさり簡単に変えられるんですか。
どうもね、そんなに簡
単、お金とかいらないわけですね。
まあ、多少の手数料はいるかもしれないですけど、まあまあ、このサーモンフェアで6人まで飲食代がむちゃらになるっていうことの方がお得ってなるわけだから、
うんうんうんうん、
ね、だから簡単なわけでしょう。だから、一時的にやたら急にこの鮭魚という名字の台湾の人が急増しているということですわ。これは、
すごい。
これどうですか、もし日本でこれが同じようなことが可能で、こういうフェアがあったら、 あさみちゃんあの名前変え酒魚あさみに変えますから
面倒くさいが勝ちます
そうそうそう
あ
そうそうそこまでして勝つよね
そんな
あそうそう食べたくはないわな
食べたいか
でも一人が代表でいけば6人までがただでもう散々飲み食いできる
もう8人その1人にはなりたくないってことですよね
そうそうねそうね
でもか6人家族の中で1人高志なお前なお前さえ良ければもうこの1日だけあの酒魚になってくれないかそうするとお父さんお母さんそして花子も虎もみんながねスシローを楽しむことができるんだで、頼むよっていうふうに言われたらやっぱやるでしょ
やるかな、まあ、家族だったらかもしれないですね
2日間いけるからこれ
2日間
吐くほど寿司があの食えるとで寿司ローだったらやっぱあれでしょサイドメニューもあるじゃないのなだからあのなんてあのラーメンとかうどんとかあるのかな、
うんうんうん、
とかあとケーキとかもあるんじゃないですか、
はい、
まあほら昔はねあのケーキだとかあのプリンだとかがあの回ってくると、うん、こんなの誰が食うんだろうなとかって言ってたんですけど今当たり前に食ってるよねなんかね、うんうんうん、なんか一般化したのがすごいなと思ってでそのうどんとかラーメンももう普通に食べるじゃん、
うん、
で何あのくら寿司とかコーヒーとかもあるでしょ
ああそうですねありますあります
あのほらなんかこうレーンでスーッと走っていくのがあるじゃない、うん、あの、はい、ご注文のやつがスーッと、はいはいはい、あれでコーヒーが走っていくの見た時笑ったもんねとかもだからまあまあそういうのがあるわけですけどねえ木田さんあの名前を変えようと思ったことはないですか
いやないですね別に
あそうですか
やっぱ あるんですか皆さん
江戸川権兵衛の方が良かったです
かなんで江戸川権
兵衛どっからで
しょすっと浮かんだインスピレーションで出てきた名前だったんですけど、
いや別に変えようとは思わないですね
あ
なんかメリットがあるなら変えますけど別にそこ変えてなんかお金もらえるとかそういうわけでもないんですよ
昔ね明治時代だったんですかねあのこれ大変な事件になったことがあってあの佐賀県だったと思いますけどあのお金持ちで、うん、お金持ちで変態のおっさんがいたんですよ、
はい、
でこいつが本当変わり者でもうなんかやることなすこと変なことばっかりやる人だったらしいんですけど、はい、ただ金はある、
はい、
でそこにこう子供が何人かいて名前を全部そのちょっと放送できないような名前に全部変えちゃったんですよで当時としてはその親が決めたものはやっぱ守んなきゃいけないっていうその、はいはい、まあそういう流れがあって、うん、で、まあ、その親父が死ぬまでやっぱり名前を変えるのを待ったそうですけどでその後すぐにあの裁判所に名前を変えたいってなったらもうさすがにそれはスピーディーに名前は変更が許されたらしいですけどね、だからまあそういうこともあるというあとは何ですかあの帰化する人で、
はいはい、
あの名前をねあの日本の名前に変える人っているじゃないですか、うんうんうん、昔ギター弾く人で、
はい、
なんだっけクロード・チアリっていうおじさんがいたんですけどうちのリスナーではクロード・チエリっていう人がいるので紛らわしいんですけどそのクロード・チアリが、まあ、フランス人なんですけど、はい、日本に長いこといて芸能活動やってたんでもう日本人になろうとして日本に帰化したんですよ、はい、でその時に名前をどうしたかっていうと、ひっくり返して要するに名字と名前ひっくり返して、はい、チアリ・クロードにしたっていう、
うんうんうん、
でクロードはあの蔵人って書くんですかね、蔵人って書いてチアリ・クロード チアリは何どんな字だったかちょっと忘れましたね漢字で当てはめてたと思いますけどまあまあ私の場合はあの本名が種田森幸でであの榎田新右衛門でやってるじゃないですか、
はい、
でどっちがこうウエイトが高いかっていうと今大体 0.5 対 9.5 ぐらいな
どっちが
いやだからあの 9.5 が榎田新右衛門でだからほぼほぼ本名を使うことがないわけですよ、だから本当にあの会社では本名なんですけど、
はい、
で本名の名刺渡すじゃないですか、
はい、
すっごい恥ずかしいんですよなんかすみませんこんな名前でとかって木田さん今なんかキラリンと音がしたんですよなんですか今の
あすみません、
お願いしますよ、はい、お願いしますよ、
はいすみませんすみません
ということで本当だから今でき私変えられるなら榎田新右衛門に変えたいですよね
あ私も名字変えたいですね
だからもうもうすでにほらうちのあの楓とかも普通によう、えのきだとか言いますからね。だからまあ、そういうことで。だから日本でもどうですか、1、2回こう変えられるっていう 2回までいいんじゃないですか。いっぺん変えてみてやっぱり嫌なら戻せるっていうチャンスをこう与えるっていう。
そもそも制限はあるんですか、日本でも改名する。
そこで当然裁判所にこう申請をして、数々の審理を経ないとできないです、ね、
あ、そうか、妥当性がないとダメっていう縛りがある、はい、
そう、さっき言ったみたいにとんでもない名前であるとか、はいはい、社会的に、例えばほら一時な赤ちゃんに悪魔って名前つけて、ね、社会問題化したことがあったじゃないですか、はいはいはい、ああいうのとか、まあ、でも悪魔って名前つけたらデーモン小暮とかどうするんだって話しますけどね。
あれは芸名ですか。
私ぜひ榎田新右衛門にこう戸籍上も変えられるなら変えてみたいなと思いますけどもね。でも長いことそれでずっとやってたら認められるんだよね。
ああ、まあそういう
説も、それでずっとやってますっていうふうにすれば、はい、うんうんうん、逆に本名でその銀行口座とかいろんなその選挙権だとかが普通、はい、どうも面倒くさいっていうことになると、だったらもう変えましょうっていうことになるかもしれない、うんうんうん、あと10年ぐらいやれば私晴れて榎田新右衛門になれるかもしれないですね。
もう慣れそうですけどね。
もう30年はやってるから、ね、この名前でいいですよね、そろそろね、うんうん、というだから昔そもそもだってうち種田じゃないですからね。
そうなんですか。
うちはもともと本田ですからね。
それはその家系図的にってことですか。
はい、徳川四天王の、
ほう、
だから本田正信とかああいうブックの本に、はい、大井の方の本田ですよ。田んぼの田じゃなくて大井の方、はい、でそれが途中で今から200年以上前のご先祖様が何かしらに恐れ多いの文献になっちゃったんで、
はいはいはい、
でそこら辺でなんか畑があったんでしょうね。種をまいてたんじゃないですか。
適当。
もしくはもともとある種だと、
はい、
合流したんだと思うんですね。養子に入ったかなんかで、それでその種田流っていう槍のね流れになっていくんですけど、うちはだからそういう家ですよ。めんどくさいですね。もう、ぜひ榎田に。続いてのお便りは鹿児島県鹿児島市からいただきました。39歳会社員、ラジオネームポムポム法。
久しぶりにいただきました。
ありがとうございます。
クラファン、クラウドファンディングですね。クラファン最大級の大トラブルかもでおなじみの令和納豆さんがまたまたやらかしちゃいました。一体全体どういう思考回路でトラブルを誘発させちゃうのでしょう、不思議です、ということでいただきました。なんかね、ネットでね、なんか令和納豆っていうのがやたらとそのキーワードで上がってきたんですよ。なんでかなと思ったら、令和納豆お店があるわけですけど、そこにお兄ちゃんがお客として入った、ね、で納豆定食を頼みました。で写真撮っていいですかと、店の人に聞いた、そしたら店の人がSNS とかにあげるのは困るんですけど、撮る分には構いませんよって言われたんで撮り始めた、
はい、
で美味しく食べた、で食べ終わってお金を払おうとしたら、ちょっとお待ちくださいって、あなた前にも来ましたよねと、この店に、
はい、
で来たはずですと、決めつけがそこで行われて、
はい、
であなたそのうちの悪口を流してるでしょうみたいな、
は
あ
は
あ、でその本人からすると、いやいや私初めて来ましたからと、
は
あ、そんな濡れ衣ですとっていう押し問答があったら、令和納豆側がお店の側が警察に110番しちゃったんですよ。でパトカーが来ちゃったんですよ、
はあ、
だから納豆定食食っただけで110番されるというで今度そのお兄ちゃん YouTuber なんですけど、もう負けじと、はい、そうなったら撮るよと、
あ
いうことでその動画も撮り始めて、
はい、
でそのやり取りがその Twitter だとかでアップされて、
はい、
でそのお兄ちゃん曰く、いやいやいや、その俺は無断で撮ってないですよと、
はい、
お店の人から撮っていいって言われたから、 SNS はダメだけれども撮る分には構わないって言ったから撮ったんじゃないですかと、
はいはい、
ね、いやそんなこと言ってないっていう押し問答になっちゃった、
はいはい、
でそのお兄ちゃんは、いやいや店の中に監視カメラがあるでしょと、撮ってたでしょと、
はい、
で撮ってますよねって言って、それ再生してください警察官の前でと、
はい、
するとお店の側はそれを嫌がる、
はあ
はあ、うん、ね、ということで、言ってみればもう水かけ論になって、はい、でかといってもう警察の入ってくるその案件ではないじゃないですか、
はいはいはい、
ということでそのこの問題が令和納豆何なのよっていう話になっているわけですよ。
なんか何がしたかったか分かんないですね。
分かんないですね。
その、言いがかりつけたお店の 店員さんがどの立場から言ってるのかもか、よくわからないし、
なんかさっきほらね冒頭でエゴサーチって話をしたんですけど、うん、そのねそのお店がどういうふうにこう評判が立ってるだろうかとかってやっぱり経営者からすれば気になる話ではあるんですよ、うんうんうんうん、でそれをほら全てが好意的なものということって、うん、もうそうないじゃないですか、うん、やっぱりあのどんな人だってあのこのサービスが気に入らないとか味が気に入らないとかっていう人はいるわけだから、そういった人が何かこう批判的なことを書くことはもう当たり前であって、うん、でそれを見た上でこれが、うん、妥当なものかどうかってことを、まあ、判断して自分のその営業というかあの仕事にプラスに持っていけばということでエゴサーチするわけでしょ、みんな、うんうんうん、でこのレイフナットさんはなんかどうもなんか周りにいるやつは全て敵だみたいな感じになっちゃってなんかもう心がささくれてる状態に多分なってんだろうなっていうはいはい、はい、でだったらこれしばらくこういう時は店やめたがいいんじゃないかと思うんだけど、キラエコさんどうでしょうか、あのどんなあの悪評が立ってもあのガンとして受け付けなかったねあのカフェバー時代の思い出もありますよね。
え
カフェバーされてたんですか。
キラエコさんはもうあのカフあの有名なあの水前寺のカフェバーで長いこと働いてらっしゃって、もうあのキラエユコとピナツモめぐみのこのツートップがそこで働いていてですね、カウンター越しに腕組みをして客に対峙するっていうですね、世界の今社会状況とかどう思います、公開とかってどういう興味ありますとかってそういう店でしたからね、
ちょっと面白そう、
腕組みをして突っ張ねていた平上子さんいかがですか。
いやしてませんし、してないし。
あそうですか。
はい、何も普通にはもう普通に愛嬌振る舞ってたでしょ。
普通に愛嬌を振る舞ってた。
はい、あ。二カントですか。愛嬌を振る舞ったら。
あれが愛嬌だったんですか。あなるほど、ね。
愛嬌じゃないですか。そんなムスっとはできんでしょ
う。あそうですか。
人はい、です接客業でムスは。
こうムスッとしながらビールをドンと打ってはい飲めとかっていう
そういうはい飲めてな
そういうお店みたいな、
そういう店、
違いますよ、違いますからね。
お客もなんか
信じないでくださいよ。
スーパードライの缶を両手で持って震えながら飲んでるっていうなんかもうあの外人みたいな
そういうサービスみたいな
そういう
しないですよ、全く
全然しますね。あさみちゃん、この令和納豆はどうですか。このあらましを聞いた上で、どう思いますか。ちょっと変ちゃ変ですね、
なんかね、何がしたいかがよくわからない
です。いやだから そもそもほらあのそのクラウドファンディングで1万円払えば納豆が一生無料で食え、うん、納豆ご飯セットが一生涯無料っていうパスポートを用意したっていうところから、うんうんうん、そもそものあの、
う
ん
う
ん
ね、
まあ破綻してるわけじゃないですかね。それで当然食いに来るじゃないですか、毎日のように。でそれに対してあの店側としてはきちんとしたアンケートとか提案とかをしてもらうってことは前提だったんですよ、
うんうんうん、
でそれを分かってない客の方にも問題はあったんだけれど、ただパスさえ見せればタダで食えるというふうにやっぱ思っちゃうじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
まあまあ確かに。
でそこでのトラブルがそもそもでやっぱね、なんかね説明とかね、
はい、
なんかこうなんか分かったつもりでいる人たちなんじゃないかなっていう、なんか
お客側がですか、ね、
いやいやその店の側がもう伝わってるつもり、
はいはいはい、
お客が全て理解してるというふうに思い込むみたいな、なんかそういうことかなっていう気がするんですけど、
そうですね、
そもそもあの皆さんは納豆は食べるんですかね。
あ納豆を食べるときはなんかずっと食べます。
別に嫌いとり
じゃない。あ全然、
皆さん納豆食いますわね。
はい、もう冷蔵庫にいつも常備してますよ。
ああ昔あれだったんですもんね、キラウさんも昔納豆だったんであ
のなんで納豆に粘らんです
キラウを混ぜると糸が引くって言われてた
聞かないです、気持ち悪
、ちょっと気持ち悪いですけどね、姿
を腐ってるみたいじゃないですか
姿を想像してしまいましたけどね、という。あと今日はあの見学の方が来られてるんですけど、あの実はあの奈良県からお越しなんですけど、奈良県では納豆はどうなんですか。あの支持率はどの程度
なんですか。でも結構納豆健康食品最近出てるし、海外でもすごいまあブームが起きてるから、結構健康意識されてる友達とかはよく食べてますね。
あなたはどうですか。
あ私も最近食べて
ます。あ昔はまあ食べられなかった。
最近か。
なんかその美味しい納豆を発見して、
ほ
なんかもともとタレが少ないなって前から思ってたんですけど、
はいはいはい、
タレが多めの
納豆が多めの
美味しいことに気づいて 食べてますね。
じゃあ私あのタレ使わないんでこれからタレあげましょう
か。タレ使わないんですか。
あ、甘いから使わない。昔さ納豆ってあんなタレなんてついてなかったのよ。そもそも
昔とはいつ頃、
タレがつき始めたって多分この 14,5 年だと思うよ。
そうですね、
それは言い過ぎですよ。
いやいや、あのついてないものもバラバラあったのよ。
ああ、そういうこと、
で、だからほとんどはあのついてたとしてからし
だけ、
あとはだから醤油、だから納豆って醤油だよ普通。
塩もついてなかったでした。
九州人、九州人。
まあ、九州人ですか。
それはね、熊本は昔から塩だけどね。
はいはい、へえ、そうなんですか。
塩ですよ。
マルキン納豆というあの九州の、はい、まあそのまあ、ある種トップシェアの、あの中には
パケみたいなのがね入ってました、ね。
パケって言うな、パケって。
パケってなんですか。
パケってほら覚醒剤が入ってるビニールの。
あのね、ゆうこさん、ね、
ちっちゃいバージョンみたいな、
ね、熊本県警自動車警ら隊、通称自打隊が今この1台の車、
想像しやすいかなと思って、
この軽の4区を今止めたところです。で、ね、緑色の4区、その中で、この女 中年の女が運転するこの4区自打隊の、なんとか警部の目が光るみたいなでこのパーティーはなんだみたいな、これはマルキン納豆の
塩なんです。
であのマルキン納豆の塩にはほんのちょっとだけ青のりが入ってるんで区別がしやすいんです。
そう、はい、
なのであの九州の田舎に行くとやっぱり偏屈なやつは納豆は塩でニワト食わんぜとかって言い方しますよ。
今日食べてみますわ。塩で
うまいですよ、塩で食べると。あとあの東北の人みたいにお砂糖たっぷりっていう、
それは嫌だな。
そうなんですか。
いや嫌だって言ってやっておらんよ、一回食えるから。
食わず嫌いっていうかですね。
いやこれうまいのよ。だって考えたら大豆だよ、大豆と砂糖で、ね、きな粉と一緒だよ。だから要するにパサパサするかネバネバするかの違いで風味的にはきな粉なのよ。
あ、そうなんだ。
だから納豆に砂糖を入れて混ぜるでしょ、でここでねまた化学変化が起きるんですよ。普通の醤油だとか納豆のタレだとかで混ぜるとまあ普通じゃないですか、砂糖で混ぜるとすごいのよ、ネバが。
へえ、
もう強力なネバになるでその強力なネバをぐりぐりぐり混ぜて、でそこにあの例えばあの焼いたお餅だとか、でさらにほんのちょい醤油をひとたらしするとさらにちょっとこうコクが出るというか、醤油飴みたいな風味になって、うまい
です。糖って奥深いですね。
奥深いですね。なので昔本当にまあ私納豆大体ほぼ毎日食べてたんですけど、朝ごはんに、まあ、ご飯炊いて、それで豆腐の味噌汁と納豆っていう、で豆腐の味噌汁にはあの油揚げも入ってたんですけど、で気がついたら摂取してる食材が米と大豆だけだったっていうそういうこともありましたけどもね。だからこれはまあその令和納豆というのがその水戸納豆のイメージを下げるということで困ったものだと思ってる方もどうやら多いようで、もうちょっとね平和な営業をなさっていただきたいというふうに思いますけどもね、なんか関口博士みたいなまとめ方をしてしまいましたけどということで、まあ私これ令和納豆ができてすぐの時に、テレビで見たんですよ私たまたま、ぶらり途中下車の旅っていう日テレの番組があるんですけど、それで誰どなたがレポーターだったか忘れません、舞の海かなんかがレポーターだったと思うんですけどそれでたまたまここが出てきて、あなんか良さげな店だなと思って、もう行ってみたいなと思った直後にそのクラウドワンディング地点が起きてたんで、まあなんだろうなと思って。
令和納豆って飲食、お店なんですか。
お店の名前
食べれるとこなんですか。
そうそう、
ああ
の使ってる納豆はその茨城の水戸の、まあ、非常に質の良いと言われている納豆メーカーの納豆を専門に使ってるらしいですけどね。でいろいろ一緒に出すなんかまあ味付けだとか、あるいはその、多分梅干しとか海苔とかそういうのがついてるんじゃないの、俺も詳しくは知らないけど、そういうのがとても塩梅がいいということで、美味しいのは美味しいらしいですけど。
それ全国あるんですか。
ないこれ水戸に一軒あるだけ。
あ、水戸しかないです。あ、そういうこと。
そう、
はい、
ちなみに納豆消費量というか納豆消費量は今どこが一番なのかな。 水戸じゃないですもんね確かね、
うん、そんなイメージ
で、あの納豆発祥の地と言ってるのはあのこの番組ではもうおなじみだと思いますけど福島県と熊本県です。
うーん、
まあどっちも嘘だと思います
けど、ね、何それ
多分中国から入ってきたもんだと私は思っていますけど、ということでございまして、まあ平和にやっていただきたいと思いますね。納豆にさ卵入れる、今急に思ったけど、
ああ一時ハマってうずら入れてましたね。
あ、うずら、はい、うずらはまあいい許せるけどさ、あの卵のさ黄身までは俺もう本当千歩くらい譲って許すんだけど、はい、白身まで入れる、
あめんどくさいから、
白身まで入れたらなんか水っぽくなんない、なんか、なんか
あんまり思った
か。あそう、木田さん入れる卵？
いや入れたことないですね。
ああ、関西ってほらなんか卵を使うじゃないですか、カレーに生卵落としとかってあるじゃないですか。
あれも関西特有な
の？あれ関西発祥と言っていいかもしれないですね、卵文化はね。
そうなんだ、
うん、だから生卵を平気で食い始めたのは多分関西の人だろうと私は
そん
なに思い始めてるんですけど、何のあの裏付けぐらい根拠はないですけど、多分腹減ったやつは多分普通に食ってたと思いますけどね、というふうに思いますが、だからほらなんかあるじゃん、あのミツカンがなんかが出してるあの卵味のタレがついてますっていう、
知らない。
そのタレを入れるとまるでその卵と一緒に混ぜたような味がするっつって、やってるじゃないですか。どうなんですかね、私それだけは気持ち悪いということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後は B 枠、続いても、お便りを次々にご紹介していこうと思っております。一旦 CM です。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
出んの？本当？
内緒だよ。
ねえねえちょっと待ってよ。ねえねえ言ってよ、ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
あかんでとこそあかんでそう、
はあ、とこそ否決されて終わったやろ。
それがまだ終わってないんや。広域一元化条例って名前でとこそやろうとしてるんや。
なんでや、あれか、二重行政解消のためか。
二重行政解消、それ嘘です。カジノと万博やりたいだけにゃ。
嘘までついてカジノ、そんなもんいらんやろ。
そう、カジノやってる暇があったら給付金よこせ。
令和新選組大石あき子は都構想的なものには徹底抗戦。詳しくは大石あき子で検索を。
世界のファッション、タマキン。